こんにちは、キリュウアンズです。2025年1月8日水曜日の夜です。はい、と三浦半島に帰ってきました。ちょっと前回言ってた通り、ちょっと長野の実家にいたんですが、まあ無事月曜に帰ってきて、まあ仕事をしたりしながらちょっと過ごしています。よし、ちょっとバタバタして1週間ぶりの収録になってしまいました。まあ、ちょっとそんな感じで、ちょっと今回もお願いします。まずは今日の静止画とあれですね、この犬は大場の夫婦が飼っていた柴犬のミックスのゴンちゃんという犬です。そう、ちょっとこれはまた後でゆっくり話すんですが、ちょっと先日大場が亡くなって、ちょっと遺品整理とかをしていて、ちょっとこの犬の写真を見つけて、あ、可愛いなと思って撮りました。ちょっとあまりにも可愛くて、ちょっとこの写真ちょっと欲しいなって思ってたんですけど、それを父親に言ったら、さすがにまあ棺桶に一緒に入れて、まあ、見送ってあげようという指摘が入り、まあそうですねとなり、写真だけ撮って、まあ、大場の棺桶の中に入れて送ってあげました。はい、そんな感じです。まあ今日はその件含めて長めに話すといいかなみたいな気持ちもあり、ちょっとまた後で話します。はい、まあ、まずは前回言ってた名探偵津田の話をちょっとざっくりするかって感じです。なんだろうな、なんかまあ前のなんかそう動画でも言ったラビットを見てテレビってすごいなって言った話と同様で、いやなんかテレビってすごいな2回目みたいな感想になってます。まず どういう番組かっていうと、水曜日のダウンタウンの中でやってる、まあ、年末特番で名探偵津田っていう企画があって、まあざっくり言うと突然ミステリーの世界に迷い込んだらドッキリみたいな感じの、そうちょっと内容でした。そうですね、なんかそう、まあこの津田って人がめっちゃ なんかミステリーの世界になんか巻き込まれてめっちゃ苦しむ姿を見るみたいな、なんか趣旨の番組かなと自分は見てて思っていて、でなんかツイッターで言われていた1の世界2の世界の意味も分かって、まあ、要は1の世界っていうなんかミステリー側の世界と2の世界側の、まあ現実の水曜日のダウンタウン側の世界の、まあ、いる人物が、まあ、かぶっちゃってて、そのこれはなんかどっちの世界の人物なんだみたいな苦しんでる、まあ、シーンがあって、でそれで混乱しまくった結果、1の世界はミステリーの世界で2の世界は、まあ、その水曜日のダウンタウンの世界があるっていう言語化をして整理をするみたいなシーンでした。確かに結構そういうのをなんかそうイメージしやすいみたいな感じで、ちょっと良い表現をするなみたいな感じで良かったです。そう、なんか同じくまあ2の世界側のなんか助手ポジションの南川さんっていう芸人さんもなんかいい味を出してて自分は好きでした。なんかその人も何も知らないまま奥さんに、まあなんかその番組の舞台だった新潟の高級ホテルに、まあ、子供と一緒に連れてかれて、普通に遊んでたら、まあ、テレビの人たちがやってきて、そうこれはスイダウのなんかそう、うん、なんか企画だったことが分かってしまい、そのままもうそうなんかプライベートモードから仕事モードへ切り替わって、なんかダイアンさんと一緒に推理をするみたいなシーンがあって、なんかかわいそうなんだけど、まあちょっと面白いみたいな感じでした。まあなんか割とそういうドッキリ特有のちょっとかわいそうだけど、まあなんか第三者視点では面白いみたいな感じの、まあなんかテイストがで結構進んでいくみたいな感じで、まあそう、まあそのドッキリの内容がすごいなんかそういろんななんか趣旨があって面白いなって思いました。まあなんかお母さんが出てきて、まあ、まあネタバレをするのもあれですけど、お母さんが結構な重要人物だったみたいな話もあって、まあなんかそういう使われ方もあるのかみたいな感じで見てました。 そうですね。いやーなんかこれ見てて思ったのが、結構ドッキリ系の番組を多分普段見ないんですよね。なんか一番有名なやつだったら年末で昔やってた、なんだっけ、笑ってはいけない24みたいな、なんか毎年いろんななんか場所でやるみたいなシリーズがあると思うんですけど、なんかそれをリアルタイムで全部見たことが自分はなかったりします。まあなんか親が紅白派なんで、そう紅白歌合戦をもう絶対見るみたいな感じで、もうテレビ圏がもう絶対そこにもう集約されるという感じなんで、そうもう絶対そうもうメインテレビはもう紅白だし、一応その別の部屋の小さいテレビとかで見ることはできても、まあ一人でなんかひっそり見てもそなんかまあ当時はそんなにあんま面白さがわからなかったりで、まあツイッターとかはあってもなんか そんなにのめり込めずみたいな感じで、そうなんかあんまり全部見なかったんですよね。そうまあミームとして流れてくるのはわかるみたいなぐらいの距離感でいました。そうまあ多分親ははっきり言わないけど、ちょっと教育的になんか見せがなかったのかなみたいなことも思っていて、なんか謎が深まる感じです。まあそんな感じで、そうまあでも今回名探偵津田を見て、なるほどこれが世間で流行っているのかっていうのをちょっと知れたんでよかったなって思います。はい、まあそんな感じで正月さ、まあ正月で見てたみたいな感じでした。そうっすね。でちょっと次のトピックを話そうと思います。そうちょっと大場がなくなったんですよって話があって、でまあ、亡くなったの12月29のもう年末号の話で、そこから1週間、まあ、経って1月4にお通夜、1月5日に葬式って流れだったので結構空いたんですよね。そうまあそんな感じで分かってはいたけど、結構そうもうなんか年末年始の終わりには葬式のそうなんか待ってるみたいなテンションで過ごしていました。はい、ただまあそうまあ流れを話すか、なんかまあお通夜とまあ葬式があった流れで、まあ、結構最近のお葬式のなんかやり方はシンプルになってるなみたいな感じで、多分父親がそのプランを選んでるみたいなのも含んでると思うんですよね。なんか昔だったら、まあ、家で親戚一同が集まって、まあ、ご飯とかお酒飲むみたいなのがお通夜であったりとか、割といろんな親戚が集まってワイワイガヤガヤやるみたいなのがそういうテイストが結構昔はあったかなって思うんですけど、まあ、それをやると若い人は結構負担もこう無理がちだったりとか、まあ、そもそもまあ人が高齢化とかでどんどんいなくなったりもあったりで、まあ、やらなくていいよねみたいな流れがまあできて、だんだんシンプルになり、家でまあ葬式することもなくなり、もう全部お通夜もまあもう会場含めて葬儀場で全部もうやるみたいな感じだったんですよね。そうなんかよく見るのが、まあ、お通夜のタイミングだとそのなんかまあなんかそうあれですね、横でろうそくをその灯して夜通しの晩をするみたいななんか儀式があると思うんですけど、もうそれもやらずにまあそうですね、全部葬儀屋さんにもうちょっとお任せするみたいな感じで、そう家でやってたことはもう全部うちではやらなくなったなみたいな感じでいます。そうお通夜も本当に人が少なくて、まあそう自分と両親とおばまあ夫婦かな、そうの5人とまあそのそうなんかお経をなんか時に来てくれたお坊さん夫婦でまあ軽めの食事をするっていうのがお通夜のそう流れでしたね。うんまあそこでそうなんかそう見送りの儀の準備としてな写真をちょっと置いたりとか、そういうちょっとこれをまあなんか桶に入れるといいよねみたいな写真を選んだりとかもしてそうやっていました。 で、まあその次がそう、朝早起きして、そうで、それでまああれですね、まあ火葬場にちょっとみんなで行って、それでまあちょっとまあ待ち、それでお骨を拾い、そして葬儀会場へ向かうっていう、まあ流れをしていましたですね。これもそうですね、そうなんか、まあ、自分のちょっと任務としては葬式の受付をしてほしいという父親からの任務が渡されてやっていました。まあ一人じゃなくて、ね、いとこもいて、まあ、そんな負担なくやっていたんですが、まあ今まで葬式に参加することはあってもなかった、なんかそう、うん、経験だなと思って結構印象に残ってます。まあなんか親からなんとなく聞いてた親戚の人の顔を初めてちゃんと見て、ああ、はい、娘ですみたいな挨拶を回したりとかがありましたね。そう、あとなんか知らない近所のおじさんもそうやってきてくれて、すごい大場にはお世話になったんだよみたいなことを伝えてくれたみたいな場面もあって、なんかそういう、そうちゃんと近所の人からもそう感謝をされる人生だったんだなみたいな気持ちになって、結構なんか気持ちとして残っています。まああと、まあその大和がいた元の職場とかなんか関係の方々かな、なんか、まあ、その人たちもすごい集まったり、まあ、そういう近所の町会とか、まあそのまあもう職場もすぐそばにあったので、もう町会の人くん含めて関係のある方も結構集まっていて、あ、こういう、そう、まあ、どんどん葬式ってシンプルになってるとは言ったけど、こうやってやっぱ足を運びに来てくれる人はちょっといるんだなみたいな、ちょっといい、ちょっとそれはちょっといい話なのかもなと思ってました。そう、おばはもう96で亡くなったんで、かなりの大往生みたいな感じなんですよね。まあそれも、まあ、しかももう数年前からもう脳梗塞で意識がないみたいな状態になってて、もういつ亡くなってしまうかみたいな、結構ここの準備はできていたみたいなのはあったんですよね。だからそれ自体で、まあ亡くなった子自体のなんか悲しさとか寂しさは、そう、もう結構準備はできていたなという気持ちはあるんですよね。ただもう、そう、そのどんどん自分が子供の頃にお世話になっていた老人たちが亡くなっていくのを見ると、まあなんか一つの時代が終わっていくというなんか事実への寂しさがあるなと思っていました。そう、なんかこれをちょっともうちょっと説明すると、まあ、ミクシー2にも書いたんですが、自分はその、そう、ですね、なんかまず、まあ父親の方に方面の祖父母がまずいます。でその祖父、なんかそのなんか祖父の方に姉が2人いるんですけど、まあ、その姉、まあ夫婦、姉なんか2人の、まあ、2組の夫婦がいるっていう構造があるんですよね。ただその夫婦2組ともは子供がいないという状況で、まあ、それもあって父親がその子供代わりとして、まあ子供の頃はすごい関わりがあったり、まあちょっとなんか年老いてからは父親が介護の周りのことを全部結構手続きをしていたみたいな感じで、まあやっぱそっち親が結構親に対するのと同じような面倒を見ていたみたいな流れがあったし、まあ自分ももうなんか孫としてすごいお世話になっていた、まあ本当にこれはそういろんな場面でお世話になっていたので、そう今ここで感謝を言ってもいけないみたいな感じなぐらいお世話にはなっていたんですよね。そう、まあなんかそれ結構みんな、まあ、長生きはほんとして、そう、まあ、私が小5の時に、まあ、1人目の王子がそう亡くなっちゃってから、まあもうそこから私がもう大学卒業するまでは誰も亡くならず、そうもうみんなそう96でそうこの世を去るというすごい長生きな人たちだったんですよね。まあ、それで、まあ、今回の大場が亡くなったことで4人全員もう亡くなってしまったってことで、まあなんか一つの時代の終わりをちょっと感じたみたいなことが、うん、ありました。祖父母はまだそう元気だけど、もうね祖父も95なんで、 もう、ね、ここからどうなっていくかは気になるところではあります。そう、まあ、ここちょっと割と細かいこと話しすぎると、そうちょっとそう話がちょっとどこまでするかになっちゃうんで、一旦その家族関係の構造についてはちょっと終わりにします。まあこれで何を思ったかっていうと、まあなんかそういう一つの時代の終わりを見て、まあ一気に帰る直前でなんかセンチメーターな気持ちになったなっていうのを思いました。そうなんか、なんで月曜、そうまあ三浦半島帰ってからもちょっといわゆる元気がない状態に数日間なっていて、そうちょっとこれはどうするかレベルで結構そうなんかやってました。まあだんだんそうもうとにかく寝たりとか、そうちょっと どうにかちょっと軽めに筋トレを再開するとかして、まあじわじわちょっと回復をしていくみたいなのをやって今日に至っています。そうでなんかこれをやってて、なんかそう今日やっと言語化できたみたいな話で、これもまあちょっと今までとは違うツイッターで言わないシールの話をするんですけど、ちょっとしますね。まあなんか人生に関する話ごとみたいな話なんで、ちょっと話半分で聞いてもらえるとありがたいですっていう感じです。そうなんか、まあ、今回の件を経て、まあ、血縁主義と遅延主義のなんか、遅延主義っていうのは父の縁の遅延主義なんですけど、なんか そこの温かさみたいなのがそう改めてなんか知れた機会だなというのをちょっと思いました。まあ、さっき言ったように、まあ、自分の家庭って6人ぐらいな祖父母がいるみたいな、結構なんか特殊な編成の家で、まあ一緒に住んではなかったけど、結構父親が週に1回会いに行ったりとか、結構まあ半年に1回結構大きめななんか家族旅行するとか、まあ自分が生まれる前から結構そう旅行には何度も行ってたみたいな感じの間柄で、まあそういうまあ関係性は深い感じの家だったんだなとちょっと思ってます。まあそれだからまあ自分がそうちょっと大事にしてもらえたなっていうのもあったし、でもまあ今もうかなり本当にもうそうどんどんもう老いていって、そう老人ホームの なんか手続きとかをやったりとか、そうまあその他にも介護周りいろいろもうやること多分たくさんあるんですが、まあそれを父親とかが結構もう全部やったりとかで、まあそういう大変さもあるなみたいなのを見てました。そうまあだからまあそうなんだろうな、まあ自分のそう、まあ、距離感ではあるとなんだろうな、そうなんかまあいいことはそうあるだろうけど、まあ実際住むことでやっぱ改めてまあ悩みは多分出てくるだろうしなとも思うし、だからこそまあ帰ってくる、たまに帰ってくるみたいな距離感で。あるそうなんか良さみたいなのも見えてはいるなと思っていて、そうちょっと答えが見つからないなって話であるままちょっと話してます。まあそういう環境が自分は中高時代の時に当たり前にあったなと、まあ、思っていて、でその上で大学でまあ京都に私行ったんですけど、まあ、京都の大学でまあ過ごしていて、まあ、血縁主義とか遅延主義の結構離れた世界にまあ結構大学時代はいて、まあ その価値観を知って気楽さも知るみたいなのがあったんですよね。まあ、その上でその世界の魅力を知って、まあ、自己選択の世界っていうんですか、ちょっとこれ自分の考えたなんか造語に近いんですけど、まあ、自己選択に委ねた、まあ、世界に行くことにまあ魅力を感じて、まあ、今そう三浦半島に引っ越しリモートワークでエンジニアをするみたいなそう人生をやってはいるんですよね。まあ、だからまあそう今改めてその遅延主義のあったかさを感じてはいるけど、当時はまあそこに対してはまあ多分強いなんか納得感とかまあそうなんかは多分なかったのかなと思っていたのかなと思ってて、そう多分違和感なかったら卒業後すぐ実家に帰ったりとかしてはいたはずなので、まあそういうことではなかったっていうのはあると思うんですよね。ちょっとまあでもその上で、まあ、今回の経験をなんか 持って、そうなんか3時、まあそれ3時近くなって、なんかちょっとまた価値観の揺らぎを感じるなと思いました。そうまあなんかあれですね、20代の時ってそう理由なきなんか無敵感みたいなものがあると思っていて、まあ、それが20代、まあ、中盤後半でいろいろなんか考えるようになり、その無敵感が、まあ、減っていくことで、まあ、ある程度レールに沿うことの安心さみたいなのがあったのかもなみたいなことを考えることがありました。まあ、基本的に元気であれば、まあ、心身ともにそう元気であれば、まあ、あと好奇心も旺盛であれば、大体そのなんか無敵感って結構ずっと続くんじゃないかなっていう気持ちも自分もあるんですけど、まあ、だんだんそう、まあ、加齢とともになんか時折なんかなんだろうな、なんかあれですね、ガクッと来るみたいなやっぱ瞬間がたびたびあるなと思っていて、その時に一人で耐えられるか分からなくなる難しさもあるなって思ってます。そうまあそうなんですよ、ちょっと具体的なエピソード話しすると長くなるんで、まあ一旦ちょっと深くはちょっとまだ話さないんですけど、まあ何を言いたいかっていうと、なんか人のそう一生をちょっと改めて見たことで、まあこの先どう生きていくことで、そう数年先の自分に何をもたらすのかを考えさせられたっていう感じでした。そうまあ今そう考えても、そう60歳差以上ある人の人生の似た話であって、まあこれからさらに社会って変わっていくと思うし、まあ自分も今その多分価値観は変わると思うしで、まあまだ本当に何とも言えないっていうのがまずの結論なんですけど、まあちょっとそう考えさせられるみたいな話でした。そうまああとそうっすね、なんか実家の距離感を多分改めて考えみたいなのを今回の正月を経て思ったなと感じています。なんかね、そう大学時代までだったら結構そのまあ携帯面のその依存とかも親に対してはあって、まあ自分が子供側の振る舞いみたいなのがやっぱ続くなと思ったんですけど、まあ、自分が今もう社会人になって経済的にある程度安定したりとか、まあ、やっぱり親のやっぱ老化の様子みたいのを見ていくと、まあ、やっぱ子供側というよりかはなんか対等な大人側のなんかすごい意識を持って関わるようになっていくなみたいな変化をだんだん感じるようになりました。まあ、今回葬式の層ちょっと割となんか手伝いをしたなみたいな意識もできて、あやっぱもうそうその家庭なんかまあ実家の側だともう子供側の普段住まいはもうやっぱできないんだなみたいなのをなんかまあ本当今のなんか年になって思ったなみたいな経験がありました。まあそういうやっぱそうギャップもありセンチメンタルに合っていたんじゃないかなって思っています。まあそういう感じでちょっとそう月曜帰ってきて水曜まで考えたり、まあなんかめっちゃ寝まくったりがあったんですが、まあ、やっぱ自分の環境に戻るとそこに対する感性が鈍感になっていくなみたいな感じがやっぱあって、だんだんセンチメンタルさがなくなってやっぱいくんですよね。まあやっぱ今のそう自分のなんかどういうかな、なんか自分の戦場はここであるみたいな認識がやっぱりあって、実家にいた時はやっぱその今はそうちょっとなんかなんだろう、考えなくていいモードに結構自分はなっちゃうんですけど、まあ仕事とか一旦考えずちょっと過ごすみたいな感じでそう なりがちなんですけど、まあ、そういうそうなんかまあ言葉考えずみたいなことで逆にその、まあ、今までのなんかそうことを結構考えちゃうみたいな感じになって、それがまあちょっとセンチメンタルさにつながっていくのかなってなってます。まあ、ただそうまた月曜から仕事戻ってきて最初はまあちょっとだるかったけど、だんだん目の前の仕事をやらんとなみたいな感じで、まあ、思考が変わっていくんですよね。 でそれで、まあ、ポッドキャストもやっぱやっていきたいし、なんか勉強会の発表とか、まあ、他にもちょっと、まあ、まだまだ仕事をちょっとで強くなりたいみたいな気持ちがあるし、でやっぱやりたいことはまだまだあるんだよなみたいな、さっき言ってたな20代の無敵感の気持ちはまだやっぱあるんだよなってなって戻ってきてます。まあそしてあと健康診断の結果が、そう今日帰ってきたんですけど、それが地味に良かったのも多分影響があって、いやそんなことで気分が変わってしまうのもどうかみたいなツッコミがあるんですが、まあまだまだまあ頑張れるんじゃないかみたいな理由なきなんか全能感みたいなのが帰ってきて、まあそういうモダみたいな感じになりました。まあっていう風なことを思いつつ、多分実家とか帰ったりした時にはまた今日のような今日の話のようなことは思い出すんだろうし、まあそれがここ数年の課題にもなるのかなと私は思ってます。まあ要は30代特有の悩みへのなんか突入なのかなと思っています。そう割と周りも、まあ、30代ね入ったことでも結構人生の悩みを考えてる人も、まあ、インターネット見てて結構いて、まあ、それについて話すみたいなこともあって、まあ、これから それについて向き合う言語化をやっていくこともちょっと大事なのかなって思いました。っていうちょっと長い話をしてしまった。はい、ちょっとだらだら話しすぎたんで、後で見返すときに何を話したんだろうみたいになるかもしれない。まあいいや。そうで、あとはあれですね、健康診断が良かった話をちょっともうちょっとすると、いやなんか本当良くて、ちょっと総合所見を読み上げるんですけど、まあもう本当健康診断強い人からするとどうなんだみたいになるかもだけど、今回総合所見心配なししかなかったんですよ。なんかもう読み上げていくと、乳腺エコーと血液一般括弧貧血検査と視視力っていうやつだけでした。そうなんか今まで数年前に一番やばかった時が肝臓が C とかになってて、もう脂肪肝寸前みたいな状況あったんですけど、まあ、そこは2年前ぐらいに改善されつつあったところから、なんかまだ肝臓が ALP が良くなかったんですよね。なんかこれ見た感じ、まあ栄養不足が原因できてそうだなと思って、亜鉛とか鉄分がないと基準値より低いって感じのやつですね。なんかそれが今回 A になってたんで、そう A っていうかあれですね、そう標準値になったんで、無事肝臓が全て A になりました。嬉しい。そうなんか血液検査も、まあ、多分まあ栄養不足かもなんですけど、前が C1 だったのが今回そうもう B になったことで、まあ、その B 引っかかってやつも、まあ、なんか血小板がちょっとだけ高いぐらいの、もうまあそんな大きい影響はないやろみたいなやつだったんで、そう嬉しい。そうまあですね、うん、なんか乳腺エコーは多分乳がん検査なんですけど、これはまだあんま調べてないんでよく分かっていない。多分大丈夫なはず。そう多分やばかったらそう先生とかに言われると思うんで、まあええだろうって感じがします。そういやー良かったです。これはねもうジムにそうちょっと実は週3でそう通うというそう習慣をそう3ヶ月ぐらいやっていたのと、あとそうなんか毎回その品目に副菜の野菜を入れようみたいなこともそう合わせてやっていて、多分そのまあブロッコリーとかほうれん草とかちょっと栄養多めの野菜をちょっと毎回なんか入れたんですけど、いやそれが効いたんじゃないかなと思っていて、そうとても嬉しい。なんかこういうそうなんかよくわからないけど結果がよく良いみたいなのを見かけると、 なんかまあこの調子でやっていけば大体なんとかなるんではないかというなんか全能感が溢れてくるみたいな単純さがあって、まあ続けていくかってなりました。そうよかった。まあっていう感じで、そうちょっと今週最初は体調崩しつつも、まあ何かこうやって言語化ができるようになって、まあ、あと健康診断がやっぱり良かったから、まあやっていくかという気持ちになり始めていくかとなっています。はい、まあ、そんな感じかな。そうじゃあ、まあ、最後のことは 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。で、あと、そうだ、ちょっと思いました。なんか、そう、父親にまだそう、ポッドキャストの話ができていないんですよ。いや、なんか絶対ツイッターを見てたりとかしていて、絶対知ってるんですけど、なんか実家だと気まずくて言えないみたいな感じになんかなってたんですよね。まあちょっとそこは、もうここでね、もう、まあ見てたら、そう、高評価とチャンネル登録してもらえたらいいので、まあまたちょっと気楽に言ってください。はい、これは父親向けのシーンでした。はい、そんな感じで、はい、ありがとうございました。ピッ。